こんにちは。すいません、まあ、本来だったらなんか資料を持ってこなきゃいけないなと思ってたんですけれども、バタバタしておりまして、何も持参できず、今日は口頭でですね、お話しさせていただきたいと思います。今日は何についてお話ししようかといろいろ思ったんですけれども、今最近私はベトナムのホーチミンの方の不動産投資のプロジェクトをちょっと関わっておりまして、まあその大がかりなものでは全然ないんですけれども、まあ、仲間内でやってるんですが、まあ、そんなこともあって実は今晩も羽田から夜飛行機乗って明日ホーチミン到着ということで、行ってくるんで、まあ、その辺のちょっとお話をさせていただければなと。まあ、ベトナムもですね、まあ、北にハノイ、南にホーチミンと、まあ、有名な都市がありますけれども、まあ、ホーチミンはどちらかというと、まあ、経済的な、発展を遂げている町、北のハノイは政治の中心というような位置づけでございますけれども、ホーチミンもですね、まあ、実際私がもう本当に十数年ぶりにこの前2月に、行ったんですけれども、2月に行った時すごい変わっててびっくりしたんですね。もうやっぱりコンビニエンスストアは普通に周りにいっぱいあるんです。十数年前行った時はコンビニのコの字もなくって、どこ行っても値札が物に書いてないんですね。何でも交渉しなきゃいけないという。でも日本人だと思われるとまず3倍ぐらいのスタートなんで、一言でまず半額ぐらいになるんですけれど、一言で半額ってことはもっと安くなんだろうなと思って粘ってると結構時間がかかってしまうというね、急いでる時は非常に不便な街だなと思っておりました。また、当時はですね、やっぱりミネラルウォーターを、まあ、生水はやはり飲めませんので、ミネラルウォーターを買ったりしますけれども、まあ、外でですね、まあ、例えばバス移動をしてて、まあ、大きなパーキング休憩所なんかの、外でちょっと露天っぽくミネラルウォーターを売ってるなんていう時に、まあ、喉乾いたからミネラルウォーターを買ったら、あれ今蓋開けた時にパキって言わなかったよなみたいなそれでちょっと飲めなくなったという、まあそんな時代もあったんですけど、今はもうコンビニエンスストア、特にファミリーマートのグループが非常にたくさんあります。セブンイレブンは見かけないですね。ファミリーマートはもうどこにでもある形でございますので、まあ、大体のものが安心して買えると。それから日系企業で大きいところですとイオンですね。イオンが今ホーチミンに3店舗目を今作ったぐらいじゃないかと思うんですけど、まあ、非常に郊外型なんで、すごい広い敷地に大きな建物建ってますが、大半の我々だったら車の駐車場を大量に確保するのかなって言ったら、車の駐車場ってそんな広くないです。もう全部がバイク置き場、こんな広いところにこんなにバイクが来るのかっていうぐらいすごいバイク置き場を確保してて、まあ、やっぱり休日は非常にバイクで皆さん2人乗り3人乗りで、来るというような、ところでございます。で話はまあ、その辺、経済的な話に戻りますけれども、今ベトナムは、平均人口が確か28区ぐらい、若いんですね非常に。で人口ピラミッドも本当にこんな形になってまして、日本のね、まあ、こんな壺型とかとは全然違いまして、非常にまあここ数十年はまだまだいろんな意味で若い人たちがどんどん増えてですね、いろんな需要が喚起されるんじゃないかと。まあ、経済成長もここのところちょっと落ち着いてはいますけれども、それでもやはりインフレは結構進んでおりまして、まあ、物価に対してまだ賃金水準がなかなか見合ってないというところもあるんで、皆さんの暮らしはやはりいいと感じてない人が実際多いと思います。だいたいベトナム人の平均月収がだいたい400、500ドル と言われてます。ただし今は結構乖離してきてると思います。外資系企業がどんどん今ベトナムに入ってきてます。ベトナム人も一生懸命その他国の言葉勉強してですね、そういった企業に就職しようとしている若い人たちがいっぱい増えております。日本語を勉強してる方もいっぱいいらっしゃいます。そんな人たちがやっぱり外資系、例えば日系の企業とかに勤めると、私の友人がやはりホーチミンに、不動産の賃貸、日系企業の進出に伴って、その住むところですね、マンションとかを賃貸の仲介として斡旋している会社をやってるんですけれども、そこで日本語を結構喋れる子を雇用してましたけれども、どのくらい払ってんのって言ったら、やっぱ1000ドルぐらい払ってると。結構だから高給取りですね、ベトナム人の中では。ただし、転職率も非常に高いというか早いんですね。1年ぐらいで他にいいとこあったらすぐ移っちゃうっていう方が非常に多いと嘆いておりました。この前もついこの前も8月に行ってるんですけれど、その2月に行って、そこのスタッフが、女の子でしたけど結婚したというのを、Facebook とかもつながってるんで、じゃあなんかお祝いを持ってってあげようと言って、簡単なものを持ってったんですけれども、その時に向こうの所長が、いや加さん、彼女来月で辞めちゃうんですよって。何、結婚したから何専業主婦にでもなるのって言ったら、いや今度 IT 系の会社に行くみたいでとかあそうなんだって、どのくらいいたのって、2年短いねって言ったら、長い方だよと、そういうふうに言われました。そのぐらい今どんどん経済発展してるんで、できる人はいろんなビジネスチャンスを求めて、どんどんそういう意味では人材確保が大変だというところであります。また今度不動産のお話しさせていただきますけれども、今私が関わっているのは、実はベトナムが今年の7月から海外居住者、要は外国人が向こうの不動産を向こうに住まないでも買うことができるように法改正されたんです。今までは向こうに住んでないと買えなかったんですね、外国人は。ですけれど、日本にいながら買うことができる。ただし法人で買うとなると、例えばその1棟の中で法人として所有するのは何パーセントに納めなきゃいけないとか、いろいろそういうルールがあるんで、個人で買う方が簡単なんですけれども、そういう私も不動産投資の仲間がいっぱいおりまして、そこで話してて、さすがにね、社会主義の国でもございますし、そういうふうに法律が最近変わったばかりで、まだ最速が見えないところも結構あったりしたものですから、人に貸していいのかどうかとか、住むためとか、別荘として持ってなきゃいけないのかとか、その辺の詳細も最近になっていろいろ出てきて、賃貸にすることも OK にはなったんですけれども、さすがに個人なり会社なりで、マンションの一室を買うのっていうのはちょっと怖いよねと。このあとね、どういうふうに、税金かかるのかね、いろんなもので、外国人だったら不利なことがあるんじゃないかとか、そういったこともいろいろリスクもあるし、当然まだ我々が分からないものをお客さんに紹介するなんていうことは、できないんですよね。ハワイの物件買うのとかとまた全然違いますので。ですから我々でちょっと お金を出し合って、一つのマンションの一室ですね、例えば50平米ぐらいのワンベッドルームの部屋を、買ってみようかと、個人の名前で、こっちは仲間で法人をちょっと立ち上げた形です。個人に出資するって形で、その代表者が向こうで個人で買うんですけれども、それで向こうの仲間の会社が日系企業に賃貸で、借りてもらって、収益をもらいながら、売るときにはどういうふうになるかと、そういうプロジェクターを、実は今回この前契約した物件は再来年の春に完成するんですね。1万戸のプロジェクトで、ホーチミンの一区という、中心部なんですけれども、そこからタクシーで10分ちょっとぐらいなんで、割り方便のいいところに、何もないところに1万戸を、 マンションを十何棟建て、商業ビル建て、学校も病院も作るというようなプロジェクトなんで、2年がかりなんですけれども、まあ、そこを2年後に完成したものを1年保有して、1年でもうとにかく出口1回作っちゃって、売っちゃおうと、まあ、損するとしたって大したことじゃないだろうと。結局最初十数人でやろうとしてたのに、仲間がなんかみんなやりたいやりたいって集まって30人になっちゃったものですから、物件価格は50平米ぐらい、50ちょっとの1LDK なんですけれども、日本円にすると大体1200万円ぐらい、プラス諸費用と向こうでは全部家具付き、いわゆる自分の私物だけ持ってくればいいようにして、賃貸をするというのが、まあ、一般的なものなんで、それこそベッド、洗濯機、そういったあの家電なんかも全部揃えて貸すんで、まあ、諸費用を300ぐらい見てトータル1500万と、まあ、1人だから50万円ぐらいの投資なんですけれども、個人でいうと、まあ、そんな形で1個プロジェクトを今進めています。向こうは、工程歩合が非常に高くてですね、今でも多分 5、6% ぐらいしてるんですね。ですから、あの融資を組んで買うっていう発想は皆さんないんです。ベトナム人の方ほとんどみんなキャッシュ、まあ、どっからそんなお金持ってきたのかなって思うぐらい、まあ、タンス預金があるんじゃないかという感じなんですけれども、大体3世代ぐらいがお金出し合って買うというのが多いんです。だからやはりマンションは人気はまだないんです。あのどうしても大勢の家族で生活してるっていうスタイルの人がまだまだ多いですから、まあ、戸建て系が好まれるんですが、まあ、テラスハウス系っていうんですかね、まあ、1階2階3階をそのまま自分のところで全部使えると、それがまあ横につながってるぐらいのやつですね。ただし、まあ、やっぱり土地はあの社会主義の国なんで買えないんですけれども、まあ、借地料というのを払ってね、やるんで、その権利売買が非常にやっぱり高いんで、戸建てはもう皆さん実際手が出ないというのがやはり実情のようです。まあ、我々外国人ですから投資という発想なんで、まあ、通常は日系企業に安定的に借りてもらえるような物件を選んで、それで収益得ながら、今はやはりインフレが進んでるんで、将来の出口といって値上がりですね、いわゆるキャピタルゲインと呼ばれている値上がり利益、これを、まあ、当てにするのが今のおそらくあり方だろうということで、今回参加しています。向こうのお金の払い方っていうのは、日本だったら契約時に手付金、まあ、あんまり中間金とか入れないで、あとは残金に関税時とかね、一括払いとかっていうのが多いと思うんですけど、もう細々いいんですね。数ヶ月ごとに 8% ずつなんか入金していくとかで、最後引き渡しの時に、トータルして 95% ぐらいになるんですが、残りの 5% は権利証みたいなものを預かった時に払うと。ちょっとタイムラグがあるということだったんで、その 5% は万が一のためにということです。本当に書類を全部もらった時に払うというような流れになっております。まあ、そんなこんなで、それを契約したんですが、さすがにあの2年後だとちょっと時間が完成するのに先が長いなと、結果出るのに3年後になっちゃうんで、もっと早く買えて、もう少しベトナムの一般家庭が買えるぐらいのもの、実は1200万というのはどっちかというとハイソな部類の方になってます。で、普通の頃はだいたい1000万ぐらいというんで、まあ、今回はその辺の物件を見に、夜行ってくるということで、まあ、ご報告させていただきました。ご清聴ありがとうございました。